サイラーインタビュー。ここからはサイラーインタビューをお送りします。今日は東北大学留学生、中国出身の風文帝さんに遊びに来ていただきました。風さん、よろしくお願いします。
こんにちは、風文帝と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。風さんは中国の南部にある貴州省というところ出身のようなんですが、貴州省は、はい、貴州省の貴は貴族の貴、
はい、
で州は九州の州、アメリカ合衆国とかの州と書きますね、はい。場所はどこら辺ですか？
貴州省は、うん、四川省と雲南省の近くにあります。中国の南西部にあります。
南西部、
はい。
南ということで暑いところですか？
南ですけど、うん、ちょっと高いところなので、
標高がね、
そうです、うんうん。冬が暖かくて、夏は涼しくて住みやすいところです。
いいところですね、はい、はい。何か有名なものとか食べ物とかありますか？
はい、有名なものは2つがあります、うん。1つは、うん、貴州の名物としての、はい、茅台酒という、お酒です。このお酒は中国の、うん、最高級の、うん、白酒と言われていて、外国から身分が高いお客さんがいらっしゃった時、これを振る舞う。そうです、振る舞い、はい。あとは、自然、風景なんですけど、うん、アジア最大級の滝が貴州省にあります。水の、
はいはいはい、滝ですね。
日本語はどういうのかちょっとわからないですけど、うんうん、アジアで最大級の滝が貴州にあります。
大きいってことですか？それとも高さが？
大きい、そうですね、高さと
広さ両方、はい、なんと中国一どころかアジア一の滝が。じゃあそんな貴州省から来た、
はい、
風さんなんですけども、今は東北大学の修士、はい、で勉強してるということで、はいはい、何を勉強されてますか？
今は東北大学の情報科学研究科というところで、日本のサブカルチャーについて研究しております。
日本のサブカルチャー、
はい、
例えばどんな、
例えば、はい、漫画とかアニメーションとか、広告とか、そういうなんかドラマとかいろいろ。
なんか楽しそうな。
そうです、楽しい、楽しいです。
ふうさんはもともとアニメとか好きなんですよね？
そうですね、うんうん、アニメが好き、好きだから日本に来ました。
じゃあ日本に興味を持ったきっかけもアニメ
そうです
か、はい。何かこう好きなアニメとかあるんですか？
小さい頃は、うん、名探偵コナンが、
コナンやっぱり人気なんですね。そうそうそ
う、とても好きだった。今はいろんな新番組のアニメを見ています。
新しいやつ。
そうです。
中国のテレビでも普通にコナンとか流れてるんですか？
私の小さい頃の時は、うん、名探偵コナンとか、はい、スラムダンクとか、
スラムダンク
とか、普通に放送、中国語の吹き替えしのバージョンで
コナンも中国語を
放送して、うんうん、されていますけど、うんうん、今はなんか新しい制作が出て、あんま日本の番組とかあんまりこう放送
見れなくなって。
そうですね。
そっかそっか、はい。仙台に来たのはじゃあ今年の春からになりますか？
最初に仙台に来たのは、うん、2012年の4月、交換留学生として東北大学の文学部に、うんうん、入学しました、はい。1年間の交換留学の期間が終わって1回帰国して、うん、学部から卒業して、また去年の10月に情報科学研究科というところに修士として入学しました。
じゃあ今半年ぐらい2回目の、はいはい、仙台ということで、
はい。
その1回目の交換留学の時に、はい、仙台が気に入ったというか良かったなと思ってまた戻ってきたんですか？
そうですね、やっぱり仙台に未練が
未練まあいろいろ思い出とかも。
そうです、
でもね、まだ間がそんなに空いてないので知ってる友達とか残ってましたか？
そうですね、うんうん、あの日本人の友達も中国人の友達とあの外あの欧米の友達も、
あ、残ってて、
そうです、よかったです、みんなとまたもう一度会えてよかったです。
ね、じゃあなんかこう留学しても前から知ってる友達がいる不思議なところですね。
そうですね、う
んうん、まあ、サイラでもあのその1回目、はい、1年目に交換留学してた時、実は1ヶ月ねインターンで来てくれてたんですけど、
はいはい、
今年の春から留学生交流委員という、
はい、
あの委員に選ばれて、何かやりたいこととかありますか？
自分があのこの前あの サイラでインターンを受け入れていただいて、すごく ありがとうございました。すごくいい経験になりましたので、はい、今回はあの前のこのインターンの経験とあのこうちょっと国際的なこう経験を生かして、うんうん、あの交流員とサイラのスタッフの皆さんと一緒に協力して、うん、あの一緒に頑張っていきたいと思います。特にあの地球フェスタはいつも あの願いなんですけど、この前いつもなんかいろんな理由で参加できなかったけど、
あ
すごく残念だったから、今度こそ
、
はいはい、あの参加します。
8月3日に仙台国際センターで地球フェスタというあの大きい国際お祭りがあるんですけれども、そこで頑張って、はいはい、ください。では、
はい、
はい、であのラジオを聴いている皆さんもぜひ、8月3日仙台国際センターにお越しください。
はい、
はい、ふうさんはまあ他にもいろいろ趣味があるっていうことで、さっきあの、はい、本屋さんに行ったりとか、はい、あと好きな歌手がいるとか、
ね、
あのいろいろ話してくれてたんですけど、旅行もよく行くって、
はい、そうですね、
うんうん、なんか日本で行って印象に残ってるところとかありますか？
はい、一番印象に残ったのはやはり、初めて日本に来た時は、うん、あの京都に行って、あの清水寺というあの、うん、有名なお寺に、はい、あの参りまして、すごくあのあそこ あの景色に印象、うん、あの心の中に、うん、あの刻みついて、
あ刻み込まれてる、
そうです、いました。
え、はい、あ日本に来たなっていう
感
じですかね。
はい、
そっか、え初めて来たのはその1年前に来た時ですか？
初めて日本に来たのが2011年の5月、あの1週間ぐらいの、あのホームステイ、短い期間のホームステイだったけど、あの日本の関西地方に行きました。
ああ、じゃあその時普通の一般家庭にホームステイしたんですか？
そうですね、
はい、その時からもこんなに日本語ができたんですか？
あの時はまだ2年生、あの学部の2年生、うんの時なので、そんなに日本語を喋れなかった
んです。最初に日本 あの普通のお家に行った時はどんな感じでしたか？
あなんかすごく綺麗なあの お宅がすごく、うんうん、あの庭がすごく日本式で、
あ日本庭園を持ってる家だった。あ、
はい、
ね、そっか、じゃあ京都というか関西だったらね、もしかして
そうですね、うん、
まあ、中国でも旅行によく行くってことだったんですけど、はい、なんかこう日本人におすすめしたい中国、うん、どんなところがありますか？
あなんか中国の、うん、地方によっていろんなあの独自の文化や、うん、あの特色を持っていますけど、
はい、
あのチャンスがあれば皆さんの自分の目であ
のいろいろ確かめて、そうですよね、
もらいたいなと思いますけど、うんうんうん、やはりそんなにチャンスがないかもしれないけど、うん、あの一番、まあ、私のと行ったところの中に一番印象に残ったのが、うんうん、あのチベットというところです。
はい、
中国人にとってもなんかちょっと行くのが難しいところなので、
うんうん、
まあ、あそこの景色はなんかすごく一回見て一生も忘れられないくらいの綺麗な景色。
どんなところですか？
あのチベットは、うん、すごく高いところなので、
うん、
あの空がすごくなんか近い、そうです、低い、低くて、しかもこのチベットの山は、うん、あのふるさとの貴州省も山地、山が多いところですけど、
うん、
あのチベットの山と比べて全然比べ物にならないぐらいの、あのチベットの山がすごくでかくて、
うん、
自然の力を感じられるところで、 しかもチベットの 文化、うんうん、独特の文化のチベット仏教という文化もすごく魅力的だと思います。あ、は
い、行ってみたいですね、はい、ちょっと、まあ、遠いんですかね。
そうですね
、はい、そっか。その修士としてはあと1年半仙台で、
ね、
はい、残ってるんですね、はい、なんかこう日本でこれからやりたいなって思ってることとかありますか？
あ、これからやりたいのは、うん、まずは交流員として頑張っていきたいことと、 あと今年は、うん、トイック試験を、
あ、トイック、
はい、なるべく高い点数取りたいです。
そっかそっか、はい、これから就職活動とか。
そうですね、はい、就職活動のためにも英語力を
上げたいと。
そう、上げたいです。
あと、もうね、日本語がこんなにできればいいんじゃないかって思っちゃうけど、なかなかそういうわけにはいかないですね、はい、じゃあこれから就活にも挑戦、はい、英語にも頑張るということで、
はい、
はい、はい、じゃあ、最後にラジオを聞いている皆さんに何かメッセージとかありますか？
本当に仙台に来てよかったと思います、うん、サイラの皆さんと出会って、まあ、もちろん今までいろんな思い出を作って楽しかったです。これからも皆さんと一緒に楽しい思いを作りたいと思います、
うん、はい、ありがとうございます、ね、私たちもふーさんまた戻ってきてくれて嬉しいです、はい、じゃあこれから一緒に頑張りましょう。はい、では今日のサイラインタビューは中国から来ているフー文帝さんにお話しいただきました。フーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
仙台国際交流協会がお送りするサイラインタビューのコーナーでは、仙台に住む外国人や国際交流・国際協力の活動に取り組む方にお話を伺っています。放送は毎週金曜日午後12時15分頃からです。次回の放送もお楽しみに。